メッセージの時に移ります。まずおしまいに第一コリント11章17節から26節を朗読いただき、その後に廣岡先生を通して生産の在り方と題してメッセージをいただきます。
聖書を読みいたします。コリント人への手紙第1 11章17節から26節。ところで次のことを命じるにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが益にならず、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。実際あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには、分派が生じるのもやむを得ません。しかしそういうわけで、あなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも、食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか？それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか？私はあなた方にどう言うべきでしょうか？褒めるべきでしょうか？このことでは褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡されるより夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。以上です。
改めましておはようございます。今日もお一人お一人を心から歓迎いたします。本当にいつも綺麗な花を生けていただいて嬉しいなと思っていますけれども、昨日はこれを見て思い出しますけど、花火があったんですよね。教会の2階から私は夜ちょっとだけ見てたんですけども、ちっちゃくこれくらい、本当にそこからお花を見るぐらいの大きさで花火を見ておりました。始まる前こそですね、そんなにお金をかけて花火大会をやってどうなのかねっていう声も聞いてたんですけど、そういう人に限って始まると、来年もやったらいいんじゃないかとか、私もその一人かなと思いながら見てましたけれども、夏の終わりを感じるような、そういう時でありました。ではでそれはいいんですけども、久子さんがちょっと帯状疱疹でちょっと今日お休みするという連絡がありました。ちょっと夏の終わりで皆さんも免疫力とかちょっと低下する時期かもしれませんよね。また祈りに覚えて、また互いに、助け合ってと思いますけれども、お祈りをして始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、それぞれに1週間を過ごしてまいりました。家庭での用事や、また仕事の慌ただしさ、忙しさの中におられた方もいるでしょう。また神と人を愛するゆえに、私たちには戦いがあるということを私たちは覚えるような、そういう歩みをしております。そういう中で私たちの心を導き、 また私たちを罪を避けるように導いてくださり、良い行いに生きるようにあなたが共にいてくださり、一週間過ごせたことをありがとうございます。あなた私たちを神の作品であるとおっしゃいます。良い行いに歩むように備えていてくださると、そのように言ってくださいます。私たちはあなたの作品であるがゆえ、本当に自分を尊いものとして受け入れることができますし、また良い行いに歩むようにその主の導きに従って日々を歩むことができます。どうぞますますそれぞれの持ち味も発揮されながら主に仕えて歩むことができますように。またこの礼拝も見えるところ見えないところにある奉仕によって支えられていることを感謝いたします。昨日もしもべ会がありました。どうぞしもべ会一人一人を、その霊肉をあなたがお支えください。またこの1週間この日のために奉仕を捧げてくださった方々、今日捧げてくださっている方々がおられます。あなたは奉仕によってこの教会を立て上げるとおっしゃいます。どうぞ私たちが共に最善の奉仕を捧げることができるように、いただいた賜物をよく管理しよく用いることができるように、そして一人では本当に小さいものですけれども、あなたに助けをいただき、そして兄弟姉妹と助け合って私たちがその務めに進んでいくことができますように、なおも導いてください。体調を崩しておられる方々がおられます。佐藤久子さんが帯状疱疹だと聞きました。どうぞ主がその痛みを和らげてくださり、癒しを与えてください。またこれから本格的な治療を受けたり手術を受けられる方もおられます。どうぞ主が守り導いてくださいますように切にお願いをいたします。また夏の疲れの出やすい時期です。どうぞ一人一人の健康霊性を主がお支えくださいますようにお願いをいたします。神様、また次週は昇天者記念礼拝が持たれます。その準備をもお支えくださり、主の慰めが満ちる時としてくださいますようにお願いをいたします。また世界を見るときに、ロシアとウクライナの停戦合意がなかなか進んでいかない現状があります。神様、どうぞ平和を与えてください。イスラエルもまたガザを攻撃しているというニュースがありますけれども、どうぞ主が平和をもたらしてくださいますようにお願いをいたします。御言葉をありがとうございます。私たちの隠された罪を主が示してくださり、私たちがもう一度立つべきところに立つことができますように、また聖餐の恵みについて共に覚えることができますように、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週エペソ人への手紙の公開説教を終えましたので、また新しい箇所を学んでいきたいと思っています。ただ次週は昇天者記念礼拝がありますので、次のシリーズを始めるのはその後にしたいと思っています。それで今日は聖餐式もありますから、聖餐式に関する箇所を開くことにしました。私が来てからまだ聖餐式のことをですね、皆さんに何かこう具体的にお話ししたことはないなと思いますので、今日はこの箇所をですね開きました。で、同時にここにはコリント教会の問題がまず語られていますので、まずそのコリント教会の問題について確認して、でその後パウロが聖餐式についてどういうことを教えたか、そのことを共に学んでいきたいと思います。さてこの17節から見ていきますけれども、まずコリント教会では聖餐式の前に哀賛会が行われていたんですね。つまりまずは一緒に食事をして、その途中か終わり頃に聖餐式が持たれていたようなんです。先に食事をして、 一緒に交わりをしてですね、その後に聖餐式を持っていた。教会は昔から愛賛会を大事にしてきたわけですね。で、私も富川の教会に長くいましたけれども、毎週うどんを食べていましたので、もう日曜日の朝になるともう口がうどんの口になってるんですよね。もう今日はうどんだと思ってですね、もう口が待ってるわけですよね。離れた後もしばらくその現象はなかなか抜けなかったんですけれども、そういうふうに私たちは一緒に食事をするということを大事にしています。こちらでもですね、グロリアチャペルでも食事をすることがあります。で、しかしパウロは17節のように、このことではあなた方を褒めるわけにはいかない、あなた方の集まりは益にならずかえって害になっていると非難をしています。それは18節にあるように、信徒の間で分裂が起こっていたからです。愛賛会は、そもそも愛賛会はただの食事会ではありません。神の家族とされているクリスチャンたちの一致と愛が表されるべき、そういう交わりです。で、特にパウロの時代、この時代は主人も奴隷も、またお金持ちも貧しい人も、共に食事を持ち寄り分け合って食べることが、教会のあるべき姿だったわけですよね。当時は奴隷制度というのがありましたし、身分階級もはっきり分かれていましたから、でも主人でも奴隷でもお金持ちも貧しい人も一緒に食事をする、そんなのは教会だけですけれども、教会だけがですね、そういう交わりをする、そこに一致と愛が表されるべき、それが教会の姿だったわけです。ところがコリント教会では貧しい人たちがないがしろにされていた、もう無視されていたわけですね。貧しい奴隷の信徒たちは長時間働いていますから、いつも遅れて教会にやってきました。すると彼らの食べる分はほとんど残されていなかったんです。悲しいですよね。この間も冷たいうどんの会、とても美味しかったですけど、自分が来たらですね、エビの尻尾だけだったとかですね、本当に美味しい天ぷらをいただきましたけれども、本当に寂しいというかですね、悲しいことだと思います。なぜこういうことが起こったのか、お金と時間にゆとりのある人たちが先に集まって自分たちだけで食事を済ませていた。こうして貧しい人たちは惨めな思いをさせられていた。そしてそれが分裂の問題にまで発展していたということです。それにしてもなぜ教会でそういう問題が起こるんだろうかと思うんですよね。19節を見ると、本当の信者ではない者たち、本当の信者ではない者たち、つまり洗礼は受けているけれども新しく生まれ変わったとは言えない、そういう人々がいたようです。この本当の信者ではないというのは、別に偽物とかですね、何かこうクリスチャンじゃない人って意味ではなくて、洗礼を受けているけれども新しい命に生かされていないってことですよね。新しく生まれ変わったとは思えない振る舞いをしている。彼らは教会の集まりがどういうものか分かっていない。神様の前には主人も奴隷も関係ないということが分かっていない。そして本当はですね、 そもそも誰一人神の食卓にふさわしいものではなかった。ただ一方的な愛と許しによって受け入れられたはずなのに、まあ、主人だろうとですね、奴隷だろうと、もともと神の食卓にふさわしいものは誰一人いなかったわけです。ただ一方的な愛と許しによって受け入れられている。でも彼らはその事実がどこかに飛んでいってしまっているわけです。だから高ぶりの罪を捨てられないんです。相手を恥ずかしめて傷つけても心が痛まないんです。そしてそれは同時にパウロが22節で述べているように、神の教会を軽んじていることなんだと。またその集まりは教会にとって決して益とはならず、かえって害となるんだと。まあ、私たちも今一度神様の前にはもう社会的地位とかですね、身分など関係ない。もちろん役割は私たち社会的にありますけれども、もう神の前にみんな等しいわけですよね。本当にそのことをよくわきまえて、そしてその教会の集まりは、生産も愛産もあるいは他の集まりもですね、何のために私たちが集まるのか、それはどういう集まりであるのか、そのことを本当に見失ってはいけない。まあ、そのようなことを私たちは改めて考えるべきではないでしょうか。それではパウロはこのような問題について指摘した後にどういう働きかけをしていくでしょうか。まずはこういう問題があると、あなた方の愛賛、生産、つまり主の晩餐は乱れていると。まずは医者のようにですね、どこに病気があるのか、それを明らかにするわけですよね。じゃあ続いてパウロはどのように働きかけをするのか。イエス様が定められた本来の主の晩餐をもう一度思い出させるわけです。やっぱり道からそれていった時に私たち帰るべきは御言葉ですよね。初めはどうだったのか、主は何とおっしゃったのか、私たちそこに帰る、そこから始めるべきです。23節の通り、主の晩餐はイエス様から受けたことを弟子たちが教会に伝えて行われてきたものです。まずはイエス様から始まった、弟子たちがそれを聞いた、そして初代教会でまず行われた。でその後このコリントや他の教会に広がっていった。さらにはキリストの教会は今日に至るまで主の晩餐を行い続けています。私たちも今日この後聖餐を行います。聖餐の起源はまさにイエス様の御言葉にある。そして今日に至るまでの経過も主の確かなご支配と守りの中にあるということです。2000年以上守られて私たちは今日聖餐に預かるわけですよね。そしてパウロは具体的に聖餐が定められたその日に主が何をお語りになったか、どのように聖餐を行われたかを確認していきます。23節の後半をご覧ください。ごめんなさい、23節からですね、お読みいたします。23節、私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後これを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。でまず、主の御言葉、イエス様の御言葉に入る前にパウロはここで主イエスは渡される夜と表現します。渡される夜で、これ聖餐式でも私お読みしますけれども、ともするとですね、こう私こう簡単に流してしまうような 言葉かもしれません。でもここにはユダの恐ろしい裏切り、同時にそれによって神様が実現してくださった救いの御業が一体となって描き出されています。それが渡される夜です。イエス様は私たちの罪の身代わりとして渡された。イエス様はそのようにご自身を捧げてくださった。その十字架の出来事はコリント教会の主の晩餐がいかに自己中心的なものであり本来の目的から外れてしまったかを浮き彫りにしていると言えるでしょう。イエス様は渡される、それを経験してくださったわけですよね。私たちの身代わりになるためにご自身を、その身体をですね、引き渡してくださったわけですよね。もちろん神様がそれをなさったし、またそれはユダによって進められましたが、イエス様ご自身がそれをご自分の道として受け入れてくださった。それ私たちのためですよね。そしてその十字架の事実、出来事は先ほどのコリント教会の主の晩餐がいかに自己中心的なものか、本来の目的から外れているかを浮き彫りにしている。主は私たちのためにしてくださった。でも彼らは自分のために、俺のために晩餐をするわけですよね。自分のために飲み食いするわけですよね。この渡される夜という表現の中に、私たちはそこに本当に十字架の出来事、その光を見るものであります。そしてパウロはやはりイエス様ご自身の御言葉によって聖餐の意味を明らかにしていきます。もう一度23節のところ、鍵括弧のところですね、あ、ごめんなさい、24節の鍵括弧のところを読みします。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。イエス様はパンを取ってそれを裂いてですね、これはあなた方のための私の体です。パンはイエス様の体を表しています。ここにあるパンはイエス様の身体です。そしてこれはあなた方のための私の体ですと弟子たちにおっしゃったとき、それはすべての人の罪を背負って十字架で裂かれるご自分の肉体を指していました。もちろん十字架にかかられる前にそれをしたわけですけれども、それはしかし十字架を示すものでした。またイエス様はヨハネの福音書6章35節の中でこのようにおっしゃっています。私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。聖餐において私たちはこの主イエスのもとに来て、主が差し出してくださるこの命のパンに預かります。それは一かけの小さなパンではありますが、そこに現れるのはキリストご自身です。このキリストの命によって私たちは渇きを癒され、飢えを満たされ、新しい命に生き続けるわけです。そのように感謝してパンを受け取るわけですね。ここに私たちの渇きを癒す主が共にいてくださる、飢えを満たしてくださる、新しい命に生き続けることができる、その主がですね共にいて私たちと一つとなってくださる。そして次に杯を取ってこうおっしゃった25節です。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は 私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ここで特に強調されるのはもちろん血という言葉ですが、同時に新しい契約なんだということですよね。先ほどのパンはもちろん私たちの救いを示し命を与えるもの、私たちの飢え渇きを癒すもの、血という言葉が強調するのは新しい契約です。杯はイエス様の血による新しい契約を示すんです。で、新しい契約ということは皆さん古い契約があるわけですね。だから新しいわけですね。旧約聖書を見れば分かるように古い契約においては人々は祭司によって動物の生贄を捧げていたんだというわけです。動物です。それによって罪が贖われ神様に近づくことが許されたんです。けれどもその生贄は不完全なものでした。完全じゃなかったわけです。だってそうですよね。私たちの代わりが牛や羊に務まるのか、まあ、もちろん傷のないもう高価なですね牛や羊が捧げられるわけですが、それは罪がないということを表しているわけですが、でも牛が皆さんの代わりですと言ってもですね、いや私牛じゃないし羊じゃないし、まあ、その通りですよね。完全じゃないわけです。動物は人間の真の身代わりとはならないんです。ですからそれは来たるべき完全な生贄、つまり十字架のキリストを予告しているに過ぎなかったわけですよね。イエス様の十字架の死、それこそまさに古い契約を完成させる新しい契約の実現です。イエス様が流された血によってこそ私たちの罪の贖いは完成し、神様との間に完全な和解を得させていただける。アバ父よとですね、親しく神様のもとに行くことができる。ですからこのような理解のもとに心からの感謝を持ってまずパンを食し杯を飲むということですね。私たちはまずそのような理解を持ってパン杯を受け取る、それをいただくわけです。そしてここで私たちが改めて覚えるべきことは、この食べること飲むこと、その行為ですね、それについてもちょっと考えてみたいと思うんです。先ほどパンの意味と杯の意味を申し上げましたが、それを食べること飲むこと、その行為についても考えたい。なぜ私たちにイエス様はそういうふうなことをですねやりなさいとおっしゃったのか。ただ十字架はこういう意味です、こういう新しい計画を示す、それを信じなさいではなくてですね、なぜパンを食べ杯を飲みなさいと、その行為を大切になさるのか。皆さん、私たちにとって食べること飲むことは生きるための最も基本的な営みですね。皆様、朝ごはんを食べてこられたと思います。私もパンを食べてきました。で、それなしに生きることはできない。それは命を支えるためになくてはならないものです。そのようにキリストを食べなければ生きてはいけない、キリストを飲まなければ生きてはいけない。私たちが生きるための一番基本的なところで食べる飲むことによってキリストに結び合わされる、キリストの命によって養われる、そうして私たちが生きるものとなる。聖餐はそのことを私たちに覚えさせてくれます。食事がなければならないものであるようにですね、 キリストというパン、杯も私たちはなくてはならないもの。これがなければ生きていけない。これがあるから生きていける。これによって新しい命に生かされている。この命がなければ、これに養われなければですね、ということを、聖餐私たちに覚えさせてくれるわけです。食べること飲むことによってですね。また私たちはその救いの恵みに預かっていながらも、十字架だけでは何か不十分のように思ったり、時に許しの確かさを疑ったり、救いの喜びを忘れてしまう、そういう私たちかもしれません。そんな恵みに疎い私たちに、イエス様はこれ以上ないほど確かな方法で、つまり食べる飲む、この確かな方法で十字架の恵みを私たちの体に刻みつけてくださるわけですね。パンと杯を飲むということは、これは確かなことですよね。そのように確かに十字架は、その恵みは私たちのものとなっている。そして恵みに疎い私たち、いや本当に救われてんのかなとかですね、そういう私たちに確かな方法でイエス様は刻みつけてくださるわけです。取って食べよ、飲め、これを行えと恵みによって迫ってくださるわけですね。ですから私たちもそのことを本当に受け取りながら、感謝して食べるものでありたい、飲むものでありたいと思うんです。そして以上のことを踏まえながら、最後の26節に続いていきます。26節をお読みします。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。聖餐には新しい契約という意味とともに、ここにあるように主の死を告げ知らせる、つまり宣教の技、そして主が再びこの世に来られる日を待ち望む再臨の希望がそこには伴っているわけです。パウロはそのように聖餐の意味を語っています。もちろん新しい契約がある、同時にしかしそれは主の死を告げ知らせる宣教の技です。また主が再びこの世に来られる日を待ち望む再臨の希望が伴うんだということです。私たちはこういう理解のもとに聖餐を受けているでしょうか。もう一度このことも私たちは覚えておきたいと思います。まず聖餐式それ自体が宣教の技なんです。まあ、ちょっと混乱してくるかもしれませんが、パンはこういう意味で、血はこういう意味でですね、そして新しい契約ということで、まあ、こう聖餐受けるたびにこうなんだっけなので余計混乱してしまうかもしれませんが、でも大事なことですので一つ一つですね味わっていただきたい。聖餐式それ自体が宣教の技でもあるんです。キリストの十字架をそれは告げ知らせているからです。そして同時に聖餐によって私たちが神の恵みを味わうならば、その恵みに押し出されて主の死を告げ知らせる、その宣教の技に歩んでいくことができる。聖餐の恵みで十字架の恵みを味わうならば、まさにそこから私たちはですね、恵みを知るからこそ押し出されるわけです。恵みが私たちを押し出すわけですね。ああ主が、パンが私を満たし、渇きを満たし、血が私の保証となっている。その恵みに圧倒されながら私たちは押し出されていくわけですね。そこにまた宣教が始まっていくわけです。さらに聖餐を通して主が再び世に来られる日を待ち望むんだと、 主が来られるまでとパウロは言うわけです。私たちは主が来られたらもう伝道はしなくなりますよね。当たり前ですけど、主が来られるまでそれをするわけです。主が来られるまで、ごめんなさい、主が来られる日を私たちは待ち望むわけです。ですから聖餐はただ単に過去の出来事としてイエス様の十字架を思い出すだけではないんですね。もちろん私たちは過去イエス様が十字架にかかってくださって出来事をもちろん思い出します。渡される夜、そしてイエス様が差し出してくださったパンと杯の意味を思い出す、十字架を思い出すわけです。でも同時に未来、つまり主が来られる日までとあるように、それはイエス様の再臨を待ち望む時でもあるわけです。主が来られるまで、そして天の御国では盛大な祝宴に私たちはこう招かれるわけです。主の晩餐、私たちがここで持つ聖餐はある意味では天国の前味です。まあ予行練習と言っちゃうとあれですけれども、本番というか完成は天国にあるわけですね。そこではイエス様がいらっしゃって、私たちはある意味完全な主の晩餐、祝宴に預かっていくわけです。そういう意味でもイエス様の再臨を待ち望みながら主の死を告げ知らせる、そのことも共に覚えておきたいと思います。最後に、私たちの教団の前理事長である浅岡勝先生が著書の中にこういう言葉を記していました。それを皆さんと分かち合って結びとしたいと思います。主イエスが裂かれたパンと分けられた杯は、弟子たちにとっていつも食べていたパン、口にしていた杯であった。しかし主の晩餐において、そこで主から与えられたパンと杯によってキリストを食べキリストを飲むのだと知ったとき、弟子たちの中にある覚悟が生まれたのではないかと想像します。パウロ自身も主が来られる時まで主の死を告げ知らせる、その決意をしたのではないかと想像します。このパンで生きていく、この杯で生きていく、これはキリストの命だ、だからこの命で生きていくのだと私たちも決心したいと思います。キリストの命で生きていくという決心です。他のものによって養われる命ではなく、ただキリストの命によって生きていくという決心です。それは貧しさへの道かもしれません、苦難を担う道かもしれません、逆境を行く道かもしれません。しかしだからといって引き返すのではなく、考え直すのではなく、ひるみたじろぐのではなく、キリストが生かしてくださる、キリストの命に生かしてくださる、この決心を持って歩んでいきたいと願うのです。とても印象深い、少し長く読みましたけれども、しかし本当に印象深い言葉だなと思います。それをしたときに、それは確かにある意味食べ慣れたパンだったかもしれない、杯だったかもしれない、でもそれが主の体、主の血、主の命だと知ったときに、そこには決意が生まれていった、弟子たちには覚悟が生まれていった、主が来られるまで主の死を告げ知らせる決意、これで生きていく、これで生きていく、それは貧しさへの道かもしれない、苦難を担う道かもしれない、逆行を行く道かもしれない、しかしキリストが生かしてくださる、キリストの命に生かしてくださる。この後聖餐式が持たれます。 今日も主が私たちを招いておられます。私たちはその生産の意味をですね、もう一度思い出からよく味わいながらその生産に預からせていただきたいと思います。そしてこれからまだですね、洗礼を受けていないという方であっても、今日十字架の意味を語りました。まだ足りなかったらもっと言いますので言ってください。まだ洗礼を受けてない方もですね、その日が必ず来ます。十字架を受け入れてですね、信じて洗礼を受けるならば、あなたも主が招いておられる、いやまさに今日主がですね招いておられるはずですから、必ずその日が来ると信じています。私たちはそれぞれにですね、もう一度御言葉を受け取りながら聖餐に臨んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、聖餐の意味をもう一度覚えました。あなたがそこに本当に私たちの対する大いなる恵みを表していてくださること、そしてこれをしなさいと恵みを持って迫っていてくださることをありがとうございます。しかしまたあなたの恵みは本当に広く大きいものですから、私たちはまだその広さに十分に到達していないかもしれません。どうぞ続けて主が御言葉を通し聖霊を通し、あなたの十字架の意味を、その奥深さを、その愛の深さをさらに教えてくださるように、そして聖餐の意味をさらに深く豊かに知ることができるように続けて導いてください。今日の聖餐の中にも主の豊かな御臨在がありますように、一人一人が主が共にいてくださるということを本当に自分の現実としてよく覚えることができますように、愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。